舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後5時台は再放送で私長野由香がお届けしております。七子チャットラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。それではここで本日の町人をご紹介します。港振興国際交流課より国際交流員の僕蓮希さん、そして同じく港振興国際交流課より坪内義則さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はねお二人お越しいただいておりまして、さっき流したスマップの曲なんですけど、実はねあの僕さんをイメージしてウェルカムようこそ日本へという歌詞がね入ってたので、ちょっと1曲目に選んだんですけど、
はい、
この曲流してる間にもう一個新しい発見があったんですよね実は。
はい、
そうですね。
あの私はもう本当に私のために準備したかなと思ってびっくりしたんですなぜとしたら、はい、あの中国ではあの今日実はあのあ世界国際の女性の日なんですね、
はい、
で中国だったらやっぱり女性があの社会での地位が高いから、この日はあの必ずあの男性の方が女性にお祝いをするか、
はい、
特別おもてなしをするんですね。で女性の間でもあのお互いにあのお祝い言葉を送るんです、
はい
はい、それであーと思って、あよくご存じます、あの中国の事情よくご存じるなと思いながら聞きました。
あの全然知らなかったんです
でもありがとうございます。
たまたまなんですけどあの、ね、3月8日日本ではあまり馴染みがないかなと思うんですけれども、世界違う国際女性デーということで国連が制定した日なんですよね、
はい、
1904年3月8日にアメリカの女性たちが、参政権を求めてデモを行ったことをきっかけに女性の地位向上を呼びかける動きが世界で活発化したそうです。でこの動きはアメリカで婦人参政権が求められた後も続いて、1975年には広く女性の社会参加を呼びかけるための記念日として正式に制定されたということでね、中国では結構大事にされている日なんですね。
そうですね、今日の朝からもあのお祝いのメッセージが携帯に入ってきました。
もう我々日本人は全然スルーですよね、この日ね。
い
やもう坪内さん聞いちゃったからにはもう女性の方にお祝いしないといけないんですよ。
そうですね、
はい、待ってます。
今から頑張って準備します
まだ時間ありますね。
まだ時間ありますからね今日は、
はいはい、ということでね今日お二人お越しいただいておりますが、改めましてね僕さん実はあの2回目のご出演なんですが、
はい
はい、もしかしたらリスナーさん初めて知ったという方もいらっしゃるかもしれませんので、簡単に自己紹介お願いします。
あはい、あの奈々子ちゃんにはあのお久しぶりと言うんですけど、皆さんにはまたあの初めまして、あの僕蓮希と申します。去年の4月よあの11日から舞鶴に来て、あのもう1年間 の, あの、人気で舞鶴で国際交流員としてあの働かせているんです。はい、あっという間でもこんなお別れの時間になりました。
はい、ということで今日最後のご挨拶にいらしていただいております。そして同じく、坪内さん、
はい、
はい、港振興国際交流課からお越しですが、普段どんなお仕事されてるんですか？
はい、私は奥さんと同じ、部署で仕事をしているんですけど、主にクルーズ船 の, あの誘致というような仕事をしております。
はい、ということでね2018年度も23回でしたっけ ね,
そうですね、
クルーズ客船、はいはい、舞鶴に寄港しておりますが、いろんな、ね、このクルーズ船に携わるようなお仕事をされているということですね。さあ今日は、ね、そんな僕さんと坪内さんに日本と中国のあれこれ聞いてみたいなと思うんですが、まずは、ね、この1年間舞鶴では子どもたちとの交流もあったそうですね。
はい、あの中国はあの、国際学校の方でしたらあの国際理解という感じで私が学校へ行って、うん、中国を紹介する出前講座が結構ありましたね。
それは小学校ですか？
あ、小学校もあるし、うん、中学校もあるし、あの高校もありました、
うん、もういろんなところ回られたんですね。
はい、おかげさまで。
その国際理解ということで、中国はこういう国だよとか、こういう食べ物があってとか、こういう行事があってとか、そういうお話をされたんですかね？
はい、そうですね、もう本当にいろんなあの話、食べ物、またあの文化とか、うん、あの書こうとしたら楽器とか、
あ楽器ね、
中国の伝統の遊びとか、
うん、
本当にあの中国にいろんなあの、分野について説明、ちょっとずつ写真を載せて皆さんにもうちょっとでも中国についてもっと知ってほしいなと思いで、はい、 頑張ってました
子どもたちの反応はいかがでしたか。
わあ、もう最初は私あの講座とかやったことが経験がないから、うん、もうすごく心配で、もうみんなあの好きかな、なんか気に入るかなとかすごく心配だったんですけど、うん、もう何でもかんでもなんか反応してくれて、なんか質問したらもういろ、うん、いっぱいあの手を挙げてくれて、誰を選んだらいいかなと思ってすごく私の方こそもうついつい喋り出して、うん、準備した内容よりもいっぱい話しましてよく時間をオーバーしました
へー、じゃ結構皆さん興味津々で聞いてくださってたんですね。
はい、本当そうだと思います。最後のまとまりの挨拶の時とかは、うん、もう今日あの話した内容をちゃんと入れてくれて、うん、あのいろんなこのような話を聞いてありがとうって、あの中国について興味持つようになりましたとかお話を聞いて、私の方がもう感動しました。
嬉しいですね。
はい、もう本当にもう学校に行くのがいつも楽しみにしてます
ね、この子どもたちとしても嬉しいですよね。こうやって中国人の方、はい、本物のその発音で、ね、はいはい、お話ししてくれて、はい、実際に体験したお話聞かせていただけるっていう機会、とても貴重だと思いますので、はい、やっぱりね、そうやって僕さんから直接お話を聞いた子どもたちっていうのは中国に対するイメージが変わったんじゃないですかね。
そうだと思いますね。やっぱり最初はもう中国についてもしかして麻婆豆腐とかパンダぐらいしかしてない
麻婆豆腐パンダ、はい、確かに確かに
そうだったと思うんですけど、はい、ちょっといろいろ話を聞いて、うん、あ、たくさん知りましたとかもう言ってくれたんです。
もうそれだけじゃないんだよという魅力、はい、たくさん伝えてくださったんですね、
はいはい、でみんな終わって帰るときはみんな中国語で在前在前とか、うん、もう中国語で言ってくれたんです。
皆さん言葉も少し覚えて、
あ、最後としてはちょっと中国の挨拶ぐらいは教えてるんです、
うん、最後子どもたちからサインもこうね、
ああ、はい、
もらうようなことも多くて、
はい、
子供たちに大人気です、
サインくださいって寄ってくるって
ください
すごい、
は
い、
びっくりしました。もう本当にもうこんな贅沢な話ありがとうって
すごいですね、
はい、もうこちらをこち私の方こそもう本当に教える言ったのにもう教えてもらいました。
はい、ということでとっても実りのある交流になったということなんですね。
はい、
はい、はい、それではねこの辺で1曲お届けしたいと思うんですが、これも日本の子供たちと関係のある曲ということで、
そうですね、まあ、国際交流として中国大連からもいつも青少年施設団が来るんです、で舞鶴に来た時に舞鶴の生徒さんがその場で演じてくれた曲ですごく感動してずっと覚えてました。
舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後5時台は再放送で私ゆかがお届けしております。ななこチャットラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして待ち人来たるのコーナーをお届けしております。本日はゲストに港振興国際交流課より僕蓮希さん、坪内よしのりさんをお迎えしてお届けをしております。引き続きよろしくお願いします。はい、今日はねお二人に、お越しいただいておりまして、日本と中国のいろんな、ね、交流についてお話をお伺いしているんですが、先ほど自己紹介で坪内さんクルーズ船担当されていますということでしたよね。
はい、そうですね、
はい、僕さんと坪内さんはそしたらこのクルーズ客船が入港された時に、はい、その案内とかもされていたわけなんですよね、はい、
そうですね、うん、今年23回、クルーズ船が寄港したんですけれども、毎回、僕さんにはですね、下船客ですね、クルーズ船から降りてきたお客様に対して観光案内、しかもそれが多言語で、対応していただいています。僕さんは、はい、私が知る限り4カ国語できるんですけど、
日本と中国だけじゃなくて、
はい、そうなんです、韓国語、あと英語ですね。
すごい、
はい、
今日は国際女性のデーでおもてなしになってると思います、は
い、いや本当に、ね、明るく、はい、不当で観光案内してくれて本当に助かってます。
こちらこそ勉強にいっぱい勉強になりました。
あとですね、職場では、お昼のお弁当係になってくれてるんですけど、
お弁当係、
はい、お昼の職員さんのお弁当を注文してくれます、
はい、
あ、作ってるのかと思った
あ、作ってはないですね。
それは私料理がちょっと苦手だったので、
はい、
で弁当があって日本で生活するのが本当に助かりました。弁当が大好きです
そしたら毎日お弁当を僕さんが選んでくださってるんですか。
はい、とても楽しみにしてるんです。今日は皆さん何を頼むかなとか、毎日楽しみです、
はい、あとはお昼休みとかですね、うん、仕事が終わった後に中国茶も、うん、あの振る舞ってくれてます。
へえ、いいな。
今本当にね、あの気が利きますし、うん、で、まあ、綺麗で優しくてね、まあ、これくらいでいいですか。
私今日のために今まで頑張ってきたんです、
ね、今日はね、3月8日は国際女性デーということで、はい、大げさに褒めていただいてますが、本当にね、あの冗談抜きで素敵な女性ですよね。
本当にそうです。
いやいや、ありがとうございます。もっと頑張ります
ということでね、クルーズ客船入った時このお二人人におもてなし皆さんでされてたということなんですが、で多言語を操るということなんですが、どういうお国のお客さんが多いですか。やっぱ中国からも多かったです。
中国
からのお客様も多いですし、うん、まあ韓国人、日本人、欧米の方、幅広くいらっしゃるんですけど、やっぱりその多言語で対応してくれる、一人でね4カ国も操れる人ってなかなかいないんで、本当に助かってますし、
はい、
もうありがたいですね。貴重な人材です。
いやそんなことないです。
惜しいですね、手放すのが。
本当にそうなんですよ。帰ってほしくないんですけどね。
私はもうちょっと言いたいんです
延長制度はないんですかね。
延長制度をね、うん、延長してください。市長にお願いしてください。
私もまた来ます。
はい、ぜひぜひお待ちしております、はい、そしたらね、いろんな国のお客さんとこのコミュニケーションを取られた中で、どんなことを求めてこの日本にやってきておられるように感じましたか。
クルーズ船ですからやっぱり観光の方が多いんですね、うん、まあ、舞鶴としたら京都の唯一 の港として、やっぱり京都ってその響きが大きいし、うん、みんなとても楽しみにしてくるんです。で、私はもう港のクルーズの仕事で舞鶴に来て初めてクルーズの仕事をして触れたんです、
はい、
でもう本当に皆さんの方からもういっぱい勉強になりました。まあ、本当に朝5時前だと思うんですけど、本当に一番早い時間に行って、もう天気によって雨が降ったらテントを振ったり、またその船からお客さんが降りてきたら、もうみんないつもの笑顔で、何ですか、もう優しく笑顔で、なるべくもう本当に舞鶴、この今日本でいい思い出を作ってあげたいというその気持ちで、もうおもてなしがすごかったんですね。で私もやはり優しい日本人やと思いながら勉強になりました。
皆さん朝早くから準備して優しい気持ちで、ね、皆さんがこう日本で気持ちよく過ごしていただけるようにという気持ちを持って準備をされていたのをこう目の当たりにされたということなんですね、はい、
そうですね、本当に皆さん大変だと思います。私が着くの もう自分から考えたら早いと思って6時ぐらいですけど、着、うん、いてみたらもう全部ほとんど準備が終わりました、ね、
そういうところにこの真面目で優しい日本人のこう気質みたいのを感じたと、
はい、みんな帰る時も出港する時もまたサプライズがあって、日本の和太鼓を、
はいはい、
出演なんですか、そこで
演奏
するんです、うんうん、はい、それでその時も船の皆さんもお客さんもみんな感動して、一緒に手を携帯でもうそ暗いからもう見えないんです。
夜だから出航が、
うんうん、はい、で携帯で明るくして手を振ってくれてるんですね、は
い、もうコンサートのペンライトみたいな状態ですね。
もう本当にその気持ちでした。
はいはいはいはい、その和太鼓の演奏を聞きながら船に乗ってるお客様もこう、はい、反応してくださって、はい、みんなでこう場を作って、
はい、演奏される皆さんもすごくもう精一杯でやると思います。疲れるんじゃないかなと思いながら
全力で演奏されてるんですね、
はいはい、で船の一番もう全体を気を使って、はい、左と右と真ん中とこう
どこの場所からでもご覧いただけるように、
はいはい、もう歩き回りながらする太鼓もあるし、はい、でもう出港がもうギリギリの時間から始まって、うん、もう船がもう遠く行くまでずっとするんですね、うん、で結構長いし、で最後の最後はもう船の方からお客さんの方から中国語で、財前とかで言ってその響きが来るんです。 もう私たちもすごく感動するんですね。
はあ、嬉しいですね、
はい、現場にいると本当に、その雰囲気にもう、うん、なんというかもう逃れるんですね。
なるほど、はい、やっぱこう写真とかで見るだけでは伝わってこない、その場にいるからこそ感じられるその臨場感というかね、はい、そのお客様のこの息遣いだったり、このね、はい、みんなで一体となって盛り上がってる雰囲気、そうですね、間近で感じられて、
はい、もう本当にコンサートみたいです。
へー、なんかそういう風に手厚く歓迎されると、あ、また寄りたいなという風に思って、ね、リピーターの方も増えるんじゃないですかね。
あ、私は絶対そうだと思います。もう一人の外国人として見たら、いや、私この船に乗ってたら絶対また来たいと思いますね。
じゃあその中国の牧さんから見ても、舞鶴での その和太鼓のおもてなしはもう最高だったと。
あ、そうだったんですね。色も和太鼓もそうだし、皆さんのその優しい案内とか、もう多言語でいろいろ準備してるし、時にはそのお店出店、あ、なんか
食べ物とかですか。
食べ物とかお土産ですかね。
はいはい、はい、
それらも用意して、
不当でこう販売するん
ですね。はい、たまにね、この、あ、失礼しました、西市民プラザのそこの吹き抜けのところでも、このお琴の演奏ですとか着物の着付け体験ですとか、そういったおもてなしもされてるんですけれども、あ、ね、不当の方でもいろいろな、
ぜひぜひお願いしたいんです、
ね、
今年はもうそのような、あ、私いつも浴衣でいたんです、毎回
を。そうだったんですね、
はい、でみんな降りてきて、うん、あ、ここどこ、これどこで着付けできますか、私も着てみたいんですとか声がもう本当に多かったんです。ぜひその日本文化にせっかく来ているので、もういろいろ舞鶴限らず日本文化ということを体験させたいんですね、
うん、はい、なんかね、こういう話聞いてると、我々日本人普段全然浴衣着てないなって思うんですよ。なので 着方教えてって言われても、教えてあげられる日本人って全員ね、やっぱりではないと思うので、はい、やっぱり我々もこう一人一市民として、そういう日本文化を少しでもこう身につけたりね、こうご紹介できるようにしておきたいなというふうに今思いました。
そうですね、
うん、
本当に日本の文化素晴らしいと思います。
はい、ありがとうございます。それではここで一旦お知らせを挟みます。お聞きの放送は FM 舞鶴マリンステーション京都です。ラジオからは周波数 77.5MHz、 インターネットからは FM 舞鶴のホームページより、インターネットサイマルラジオにて、パソコンやスマートフォンで全国全世界からお聞きいただけます。さあ、私ゆかがお届けしております、ななこちゃったラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして、町人来たるのコーナーをお届けしております。本日は港振興国際交流課より、僕蓮希さん、坪内義則さんにお越しいただいております。僕さんはね、この4月11日から1年にわたってこの舞鶴で国際交流員としてさまざまなご活躍をしていただいたということでね、もう本当にね、延長制度を設けてほしいくらい、もう本当にもっと一緒にいたいなというふうにね思う方なんですけれども、間もなく帰ってしまわれるということでね、最後にね、そしたらこの僕さんと坪内さんから、坪内さんも実は中国に2年間行ってらっしゃったんですよね。
そうなんですよ、2年間ですね、外務省と、あと地方自治体との、職員の交流ということで、外務省、からに、出向するということで仕事をしてたんですけれども、
はい、
2年間という短い期間ではあったんですけど、そこで出会った中国の皆さんというのは、うん、本当に、情に熱くてですね、人柄が本当に良くて、仲良くなるとみんな親切にしてくれる人ばかりですね、本当に初めての海外生活だったんですけど、助けてもらってもらいましたし、もうありがたく思っています。
はい、ということでね、僕さんも坪内さんもその中国と日本とそれぞれ実際に住んでみられて、お互いの印象をお持ちでいらっしゃるんですが、そしたらリスナーの皆さんにね、中国の魅力といいますか、はい、ね、そういったところをお伝えいただいてもよろしいでしょうか。まずはそしたら坪内さんから、はい、
あ、そうですね、今話してしまったんですけど、
はい、他にももっとあるでしょ。
そうですね、もちろんそのやっぱり食事も美味しいですし、あと気候もいいですね。私がいた大連では、雪が降らないし、雨も降らないですし、本当に晴れの日が多くて、過ごしやすかったなという印象ですね。
ありがとうございます。
はい、そうなんですね、天気がいい日が多く、 雪も降らない温暖な気候ということなんですね。
もう皆さんそのやっぱり報道でですね、うん、やっぱり空気が良くないとかいう印象も持つかもしれないんですけど、ね、うんうんうん、今の中国はもう全然そんなことはなくてですね、ぜひもう本当に行ってみて体験してほしいなっていう思いです。
なるほど。やっぱ、ね、よくそのニュースとかで見ますけれどもね、大気汚染とか、はい、まあ、ごく一部ではそういう地域もあるかもしれないんですが、綺麗なところもまだまだたくさんあるし、ね、人々もとても親切で温かいというのが実際に中国に住んでみられた坪内さんの感想ということなんですね、はいはい、ぜひね皆さんもこのテレビで見ただけの印象で中国を判断するのではなく、実際に訪れてみて交流してみて、ね、お互いにこう仲良くなれたら最高ですよね。
はい、
そして
ありがとうございます。
僕さんからも、はい、リスナーの皆さんに中国のいいところお願いします。
はいはい、そうですね、中国やっぱりここに来て私もたくさんの人から温かく見守っていろんな中国の話をしてみたら、うん、やっぱり皆さん中国についてあんまりしてないと 思いましたね。もうせいぜいさっき言った通りに
麻婆豆腐とパンダ、
はい、そんなイメージでしたですからもう短い時間ですけども、もうちょこっともう例えば中国としたら、うん、もう本当長い歴史があるから、もうユネスコに登録されているその場所が37カ所、うん、もう世界でも第2位ぐらいに来る国です。ですからそのような文化の旅とか、またやっぱり食事は中国中華料理は世界的にも有名ですね。でよくみんなあ中国の料理は味が濃いとかイメージがあるかもしれませんですけども、実はそれは中国って広いからもう地域によってその味がもう中国人にとっても食べきれなかったんです。なんか辛口甘口スープもいろいろあるから、うんうん、ぜひいろいろもっと調べて体験してみたいんです。それ以外でも最近中国はやっぱり電子マネーがもうすごく流行ってるので、うん、携帯一本でもう何でもできるんです、うん、まあ、一番もう身近で簡単なことから言おうとしたら、出前を皆さん呼ぶとしたら、はい、もう配達料とか考えるんですけど、うん、中国はもう一食で一人前でも無料で、その出前を送ってくれるんです。うん、でそれ以外でもタクシー呼んだら2分とか3分以内で着くし、うん、決済も全部携帯でやるし、最近財布はあんまり持たない、でも携帯がなくなったらもうみんな大変ですね命がけです、はい、
命の続きに大切な携帯電話ですね。
そうですね、もう家族より、もう長く付き合っているかもしれません
あ、そうなんですね。日本ではまだまだお買い物現金が主流ですけれども、中国ではもう電子マネーが進んでいるということで。
そうですね、中国もちょっとずつ変わってるんです。ぜひぜひよろしくお願いします、
ね、中国のイメージ確かにね、そのパンダっていうのも強いですし、麻婆豆腐をはじめちょっとね辛そうとか味が濃そうな中華料理のイメージありますけれども、本当に中国って広いのでその場所によっても全然味付けが違うということなんですよね。
そうなんです。
なのでいろいろこう食べ比べて旅してみるのも楽しいかもしれないですよね。
そうですね、はい、私もそれをもう人生の目的として頑張ります。
はい、
はい、
そしたらこの後はもう4月には大連に戻られるんでしょうか。
あ、そうです、3月いっぱいで終わって4月に帰ります。
はい、また舞鶴に来てくれますか。
あ、はい、もうぜひそうしたいと思います。もういつ もう本当に寂しいと思うし、1年って短いなと思うんです。でも、もうこのおかげで舞鶴とつながりができて、舞鶴の市民からもいっぱい助けてもらって友達になってるから、ぜひもうこれからの始まりと思って、で帰ってからまた会える日を楽しみにしながら大連でお待ちします。
はい、ということで、これで終わりではなくって、もう本当にこれからも舞鶴と大連ですね、日本と中国の架け橋として僕さんには引き続きこの舞鶴見守っていただきたいなというふうに思います。で坪内さん、これからももしクルーズ客船中国から来るときに僕さんが乗ってたりって、そういうサプライズも
それいいですよね。
はい
はい、
ぜひ乗って舞鶴に来てください、ね、
はい、サプライズします。
はい、これからもつながっていけたらいいなというふうに思います。それでは本日のゲストは舞鶴市港振興国際交流課より国際交流員の僕蓮希さん、そして坪内義則さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シェシェ、ありがとうございました
。シェシェ
さあ、もう一曲リクエストいただいております。さっきのお話にも通じるような曲ですね。